皆さんこんにちは、ワイヤード編集部のアスコムです。今日は3月16日発売の最新号リトリート特集の総括編ということで、読みどころを編集長の町間さん、アートディレクターの富塚さん、責任編集の田口さんとお届けします。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、早速ですけど、最新号リトリート特集ということで、単に高価でラグジュアリーなバカンスだけでなく、デジタルとフィジカルが融解する時代に日常を離れる先という選択肢を更新し、リトリートという栄誉がもたらす可能性を地球規模へと広がる総力特集ということですけど、まず松島さんがなんでこのテーマを設定されたかっていうところから聞いていいですか？
いきなり本質入りますね。いや、あのさ、リトリートとはずっとやりたかったんですよね、うん、で実はあのワイヤードを本当リブートした2018年とかにリブート号を出して、鎌倉でワイヤードリトリートとかやった、うん、あの多分コロナの前は
やってましたね。
やってたよね、
はい、
そうそう、実は結構ワイヤード来る前から、まあ、だからリトリートってそんなにこうなる前からこう、まあね、僕鎌倉いるからこう山走ったりとか海行ったりとか、まあ、なんか海 の, あの波の音聞きながらこう瞑想するのとかめちゃくちゃ気持ちいいんだけど、まあ、なんかこうリトリートっていう先があって、まあ、それについてはやりたかったんだけれど、まあ、常にやってたんだけれども、コロナ前は。でも実際に、まあね、コロナがあって僕ら例えばミラーワールドみたいなの出したりとか、いろいろとそのどこかに出かけるとか出かけないとか、あるいはメタバースだどうだっていう話があった時に、もう一回じゃあそもそもリトリートってなんだろうっていうのを一冊ちゃんと真正面から取り組むっていうことをやりたくて、まあ、テーマとしてはね、あのこれからあのワイヤードリトリートってどんどんあの作っていきたいしっていうのの、まあ本当に実験版というかテスト版というか、リトリートは何かっていうのを一冊でちゃんと深めるっていうのが今回のテーマでしたね。
なるほど。私もなんかそのリトリートって最初聞いた時に、普段こうなんかリラックスとかこうウェルネスとかそういう文脈で聞くことが多いので、うんうん、そもそも退却っていう意味がだったんだみたいなところからちょっと自分はスタートしたんですけど、
はいはい、
そういう意味でその今回責任編集を務めた田口さんとか松島さんからこういうお題来て、どう思われました？
自覚してリトリートっていうことをやったことがなくて、まあ、だからそれは何かっていうところから始まって、でまあ、なんかでもまあ自然の中行くことなのかなと思ったから、最初はだからそっち側の文脈の話をすごい、それこそ庭の話とかいっぱい探してたんだけど、一回出したらなんか違うって言われて、うん、って思ってそこからで、なんかそのドミニクさんに講義してもらったりとかして、うん、なんかその調整して、でそこでなんかその暇、ちゃんと退屈をする暇みたいなことが大事ですよねって話を聞いて、まあ確かになっていうところから、なんかその、まあ、自然は自然で一個あるけど、もう一つその時間、そう暇をどう作るかじゃないけど、それをどう生活の中で作るか、その価値みたいなところをもう一回考えるみたいなことをやればいいのかなって思ったって感
じ。いや、なんかやっぱり結構大変だったっていうか、まあだから田口くんは大変だったんだけど、結構あの年末ぐらいとか多分12月ぐらいだと思うけど、まあ田口くんいろいろこう調べて、こっちこういう、まあリトリートっていうとこういうのこういうのあるよねっていう話で、まあ、可能性いっぱい出してくれたんだけど、田口君自身もでもちょっと世間で言ってリトリートってもうほとんど商業主義的で、なんかめちゃくちゃなんか自然の中のいいところでなんか金払っていきましょうみたいなことになって、こういうのやりたくないなみたいなことを言っていて、まあ確かにそりゃそうだよねっていうことになって、じゃあやっぱりリトリートってものの世間が言ってるリトリートなり、まあ、もしかしたらこの特集にパッと聞いて期待されるようなものじゃなくて、ちゃんとそこをなんだろうな、ずらしながらもなんか軸を出して出せるのってなんだろうっていうところで、まあ、ドミニクさんとかにもこう最初に年初か、ね、ちょっと聞いてそうたりして、まあ、そこでそもそもリトリートっていう言葉が、じゃあ例えば撤退とか退却って意味があって、なんかサッカーだと使うねとか、なんかそういう話とかがあって、じゃあそこからもう一度ちょっと組み立ててみようかっていうので、なんかすや動き出したって感じがあった
かな、うんうん、確かに最初の方なんかこう、まあ、ワイヤード的なリトリートってじゃあなんだみたいな話があって、うんうんうん、田口さんがその28ページにこの安逸途という荒野の新しい選択肢って記事であるんですけど、はい、ここで安逸途出された時に、 あ、なんか松島さんがイメージしてるリトリートってこういう感じなのかなって少しずつ見えてきたような感じがしたんですけど、改めてこれなんか選択された理由とか田口さん教えていただけ
ますか。いや、まあなんか それはまたすごい遡るんですけど、そのリトリートの特集やるっていう時、まあ想像しやすいそのデスティネーションというか、まあ、どっかに行ってやることなんだとしたらそれはどこに行けばいいのかっていうのがあって、それの場所はまあひたすらずっと探してって、まあいろんなキーワードで基本的にはインターネットで
めちゃくちゃ上げてたよね。
めっちゃありました、ね、うん、まあなんか他にも面白いのあった、なんかアメリカの西部開拓時代に湧いた温泉をイノベーションしてもう一回新しく作り直したアメリカの温泉施設みたいなところとか、うん、でもまあなんかでも一番気になるのはやっぱそのそこにどうやって建てられてて、それがまあ今の時代だからその環境への負荷とかがどれぐらいあるのかみたいな、そこが人気になっていっぱい行ったらその大事自然が逆に壊されるんだったらあんま意味ないからっていうので、やっぱなんかそのオフグリッドっていうかそういう設備を整えてる何かいいとこはないかなって結構探したけど意外とあんまなくて、でようやく見つけたのがそのワインオークと。
逆に言うとね、あんまりないっていうのが割とこの2023年において驚きっちゃ驚きで、ま
あ、なんかポツポツはあるんですよ、その家族系で。
はいはいはい、なんか前にやってた なんだっけ、なんとかアースみたいな、なんとかアースみたいな、
あ
四国の方にも一個立ってるやつとか、
はい、アーシップとか、
アーシップね、
はい、とかも
アザーツール号で それも田口君から紹介してもらってやったやつ、
はい、うん、あるけど、うん、でもなんかそれってすごい行きにくいっていうか、
はいはい、
結局そのなんていうんですか、
ちょっとコミューンっぽくなんだよね今度ね、
かなんかそれを作ってる人の善意と努力で成り立ってますみたいになっちゃうと生きづらいっていうか、はいはい、もうちょっとサービスとしてうまく整ってた方がいい、うん、でまあ過剰に歓待されても困るし、はいはい、とはいえなんかトイレに蜘蛛の巣いっぱい貼ってあるのやし、
うん、
っていうなんかそのバランスのいいところをって何なのかなっていうのをずっと調べながら、うん、やっぱそういう時に画像検索がすごい役に立つ。やっぱ写真で探すとなんか、うん、なんか文字で探すより多分写真探した方が雰囲気でキャッチしやすいっていうか、
うん、
で多分何レイヤーか先のところでようやく見つけて、
うん、
そしたら思ったよりすごい広がってたっていうか、うん、もう70個ぐらいキャビンがあるようなサービスだったから、
うんうんうん、
すごいね、インタビュー今回撮ってくれて入ってるけど、まあ、ありていに言ってすごい成功もしてる感じだよね、
うん、はい、
もともとビジネス系とか金融系の、
そうです、双子で金融もやってた人と、もう一人はなんかどっちかというとサービス系の人、
うん、
その双子が常に、でもまた結構ガンガンお金は稼いでたけど、そのスーパービジネスマンとして、
うんうん、
でもなんかキャビンポルノが大好きで、
うんうん、
っていうのが常にあったらしく、でなんかのきっかけなんだっけの忘れちゃいましたけど、で2人で始めることにした。最初はキャビンを作るところから。
なるほどね、うん、
で今やオーストラリアだけじゃなくてニュージーランドとイギリスにもキャビンが広がってて、イギリスのそのキャビンの1個はマシューマコの日が投資してる
って。うーん、すごい。それまたつながるんだけどさ、そういえばマシューマコの日さ、あのボーントゥーランが映画化されるっていう話がもう10年ぐらいあって、うん、未だにされないんだけど、でちなみにあの主演はマシューマコの日っていうのもその10年前から決まってんだけど未だにされてないんだけど、もうおじいちゃんになっちゃうよね。
これにつながるんですね、すごい、
うん、そういえばその名前を聞いて、いやでもだからそういう意味ではさ、まあ、リトリート号ってもしかしてそうやってデスティネーションが100個乗ってる号にもなり得たかもしれないんだけれども、結果的にはアンヨークトだよね、
一つ
ドカンと、はい、あの乗ってそこにこう象徴されてるっていうのがあってっていうのは、トミーはどういうふうに、ミスさんこのリトリートやるよっていうから、いやところから。
そうですね、多分今までの特集って、うん、ちょっと先の未来、形のないものをやっぱり特集してきた号がこう通じてたと思うんですよね。でもこれリトリートは今あるものの最高っていうか、もうこういうもんなんじゃないかっていう打ち出しを出した立ち位置の違う我々としても
号だったので、 Web3 とかそういうなんか実体のないものとまた違うからね、
はい、そうなんですよ、うんうんうんうん、そこがまあ、そうじゃないんだよっていう、そうじゃないでしょうっていう編集部からのそういうのがあって、 ゃあどういうふうなものを見せていったらいいのかとか、うん、じゃあ一体それって何なんだみたいなところの着地点をこう模索していくのに割とこう時間はかかったかなという感じがしたので、またなんだろうな、今までの GO とは違う、
そうだね、
なんだろう、独語感というか、
いや出来上がりも本当ちょっとね、うん、今までとまあ、想定からしてそうだし、
で松島さん一番最初に言ってたのでも、その出かけることじゃなくても、うん、もう本当に家から出なくてもリトリートは可能になるとか可能だっていうことをずっとおっしゃってて、それが多分一番最後の、
そうですね、今回はね、
はい、つながると思うんですけど、はい、それ、はい、まあ、はい、そこから、うん、そこは表紙も世界観がこうつながってるっていうか、そういった組み立て方をしたと思うんですけど、
ですね、はい、まあ、だからそういう意味では本当に、まあ、表紙はこれですごく本当に自然の中に行くアンヨークトみたいなのもあるし、さまざまな具体的なリトリート先っていうのをみんな挙げてくれるページもあるし、でもそこからだんだんと、まあさ、自然の中行っても自然体験してないこともあれば、自然の中行かなくたってできるってこともあるっていう、うん、なんか今の現実感みたいなものの中でリトリートの可能性と不可能性みたいなのを考えるってことはなんかできたんじゃないかなと思うんだよね、
うんうん、そうですね、なんかどっかに時間かけて行ったとて決してそれが全て満足のいく工程だったかというか体験だったかというと、必ずしもそうでもないことも多いですよね、
それなんだね、まさに。なので年初にもう一回ちょっと僕らリトリート考えたいんですけど、どういうふうに考えればいいですかねっていうのをこうドミニク・チェンさんにこう、まあ、来てもらって、オンラインでね、僕ら割と雑誌作るときにそういうなんか1時間レクチャーみたいなのをやるんだけれども、うん、まあ、じゃあちょっとドミニクさんにぜひお願いしようってお話を伺って、そこから田口くんが関東のドミニクさんと国分さんみたいなこうテーマを出してくれて、あれがやっぱり一個あったんで、まあ、まさに今の話みたいにさ、うん、ドミニクさんも、まあ、フランス人だからさ、そのもうみんな何時間も渋滞覚悟でみんなでバカンスに行くカルチャーがあった時に、うん、でまあ、それでも行くことの良さもあるし、うん、でもなんかそれって何なんですかねみたいなのもあるし、やっぱあそこはハマったのはすごい良かったよね、うん、その流れね、
うん、これその18ページ「暇と退屈とリトリート」っていう国分さんとドミニクさんの対談なんですけど、これそもそもなんでこのお二人だったかとか、あとこのタイトルどういう意味があるのかとか、そこら辺田口さん松島さんにお伺いしたいです。
タイトルはちょっとフランス語、
確かにフランス語になりましたよね、
分かんなくて、うん、
どういうタイトルはね、ジル・ドゥルーズの言葉が最後割とキーワードになって、うん、闘争戦、
闘争
戦、
うん、まあ、それすごい象徴的だったんで、フランス語でもいい、うん、トミーって聞いて、うん、フランス語にした、うんうん、きっかけはなので田口君
が
そっから
きっかけは、そのドミニクさんがやっぱちゃんと退屈をするって大事だと思うっていう、その講義の時に話があって、うん、で、まあ、国分さんのね、暇と退屈の倫理学って結構前に出た本なんですけど、うん、まあ、出た時にちらっと読んでたんですけど、その話を聞いてもう一回読み直したら、結構そのリトリートで読み替えられそうなポイントがすごいたくさんあるなと思って、例えばその観世界、そのエディター・ゼレダーにも書いてありましたけど、観世界のことだったりとか、その暇とその退屈を恐れるのか恐れないのかみたいなとか、あとまあその時間、その消費か浪費かとか、すごいそれって結構、まあ、今回 の、 そのリトリートで考える時のすごい大事な場所一個一個になってる気がしてて、それでまあだったらせっかくだったら出てもらって、でドミニクさんにも話してもらったら面白いんじゃないですかねっていう気はしました。まあ、実際面白かったです。
面白かったね。はい、ドミニクさんももう、だから小武さんのすごい読まれてる方で、やっぱりその中道体とかもすごい読んでいたし、だからお互いの熱量も高い対談になって、うん、だから雑誌だと、それ関東で、8ページあるんですけれども、実は完全版っていう1万字のやつがあって、それはSZメンバーシップでも連載3回分けてやるんで、ぜひね、面白かったらそっちも読んでほしいな。
ぜひぜひ。水岡さんもこの撮影の時いらっしゃったんでしたっけ？
あ、いました。
どうでした？なんか生で聞かれてて
一番共感したのは国分さんの、まあ、さっきも言ったんですけど、僕はで国分さんね、靴磨きをしている時が一番リラックスできるって言ってて、僕の毛玉取りと一緒だなってこれは同志だなって僭越ながら思ったんですけど、そうだからやっぱりこうどこかに行くとか物理的に何か 自分の体を移動させなくてもその場で完結できるリトリートっていうのがやっぱり存在するっていうのは改めてなんか僕にとってもすごく
毛玉取り、
はい、あの、うん、なんだろうな、納得のいくところだったし、すごく共感しましたね。面白かったです、その話。
なんかワイヤードでもいつも出るあのケビン・ケリーっていうね、そのエグゼクティブエディターの人が前になんか本当アドバイスチップティップスとしてくれたのが、その旅行を楽しむためにはデスティネーションじゃなくてパッションだっていうことをこう言っていて、うん、要するにどこかに行くっていうその目的地を目的にするんじゃなくて、まあ、何でもいいんだけど、何か自分がすげえパッションがある、まあ、洋服だったらなんか服の聖地に行くとか、僕だったらなんか庭がすげえ好きだからなんか庭を体験しに行くとか、とにかくパッションを追いかけていくとめちゃくちゃその旅って思い出深くなるよみたいなことを言っていて、多分ね、さっきちょっと言ってた国分さんのその消費か浪費かっていうのも、その目的地を定めちゃうと、まあ、要するにインスタで見た綺麗な写真を追認するためだけにそこに行くみたいな話にどうしてもなっちゃう。そういうのが消費的だとすると、なんか靴磨きでも毛玉取りでも、それ最初はその目的があるんだけど、やってる間にその目的を外れて何かこう夢中になっていって、でもそうすると、まあ、さっきのキーワードで言うと、なんか新しい世界を見て新しい感世界に遭遇するとか、うん、何かそこでこう自分が自由、まあ、自由みたいなキーワードもすごい出てきたんだけれども、その目的から離れた何かこう新しいこう自分のなんて自律的な自由さみたいなのをやっと得られるっていうのが、何かそこはすごく本当にリトリートってものに落とし込んでもすごく重要な示唆だし、うん、割と国分先生も来月新しい本出されて、その対談の時も今本書いててもう出るんですよみたいなこと言ってたんだけれども、何、うん、かそれのタイトルがその目的への抵抗っていう、何かすげえかっこいい。うん、プロテストみたいな感じなんだけど、なんか そこは多分もしかしてこのリトリート号と一緒に読むとすげえいいんじゃないかなって思いましたね。
なんかこう無目的というか、いつもこう目的があってなんかしてないとダメだぐらいの風に思っちゃってるところがあったので、うんうん、結構こう意識が変わるというか、うん、でちょっと靴磨きの話が出たんで、ぜひおすすめしたい企画があるんですけど、
はい、
40ページにリトリートガイド22っていうのがありまして、
はいはいはい、はい、すげえ22もガイドが、
そうなんですよ、22名の方々に5つの質問に答えていただいて、まあ、どこに出かけたいですかとか、それに役立つツールやテクノロジーありますかっていうのをご紹介いただいていて、本当にいろんな視点があるので、こう何か皆さんにフィットするのがあればと思ってまとめてるんですけれども、なんかどうですか、田渕さん、これいいなみたいなのありますか。
やれるかわかんないけど、マナブさんのアイスバスは、
う
ん、まあ、ご本人からこれすごいよっていうのをメールでもらって、でこの企画にご案内したこともあって、はいはい、なんかすごい
写真家のマナブユリさんね、
マナブユリさんのその、
うん、これはベルリンの湖なんだ、湖
なんか
冬ですもんね。
ベルリンにいる友達に聞いたのはなんか夏、まあ、ドイツの人たちもバカンスが好きだから、
うん、
でもお金ある人はそのイビサとかスペインとか行くんだけど、ない若者とかはどうするのって聞いたら、そうちょっと街から離れるとこういう湖がいっぱいあって、そこにある小屋でみんな楽しむんだって言ってて、だから冬も夏もここ行ってんだと思って、でも好きなんだなと思って、でもあとまあその体きついけどなんかちょっとお祭りっぽいよみたいなのがあるんですよ、
うん、
なんかそういうのいいな、
まあ、なんか吊り橋効果じゃないけどさ、これ一緒に体験したらみんなもう仲間みたいな、そうそう、うん、ありそうだよね、
はい、
あドイツはさみんなさ裸で入るんだよね、うん、湖、
え何も履かない
、男女が割と裸でその場で裸になって入るのがまだまだ文化としてあって、うん、で日本人の友達とか最初やっぱりさ もちろん恥ずかしくて、ね、みたいな話じゃん、うん、やっぱそういうところがだから素なんだなっていうのが、うん、なんかわざわざ感がないっていうか、うん、本当になんか
でなんか お年を召した人から若い子までみんな結構やってるらしくて、うん、だからなんかそのこう中国だのその公園でやってる太極拳に近いのかもみたいなこと
を、なるほどね、
言ってたけど、
うん、
でもまあね、写真を見たらなんかちょっとなんだ独特っていうかこう寒そうでピーンと張り詰めてんだけど、うん、若干ちょっとこうお祭りっぽいっていうか、うん、祝祭感みたいなのもあって、うん、なんかすごいいい写真だなと思ったんですよね、うん、
いい写真だよね、うん、でもやっぱりその身近にあるものをやっぱり生かしてるっていうところが一番肝なんでしょう、うん、多分これは。
あとまあずっとやってるっていうね、きっと多分親がやってたし、多分自分の子供やるっていうか、そういうのがね、いいな、
カルチャーになってるってことだよね。
そう、撮ってて、
いや今回これね、本当22人みんな、いろいろ写真もガンガンもらえたんでしょ。
面白かったのは写真、最初写真を使わないっていうアイディアもあった中で、写真あった方が僕は絶対いいと思ってたんで、写真を募集してこれ集まんなかったらどうしようかなと思った部分もあるんですけど
成立しないじゃない、
割とみんなフォルダ分けしてなんかもう100枚ぐらい送ってくれる人とかもいて、
へー、
みんな
本当、
なんていうんですかね、ワクワクしてるんだなっていうか、
いやでも本当面白いもんこのページ、う
ん、ちゃんと
こう全然僕逆に見てな、うん、知らなかったんで、このページの経過を、はい、本当最後になって上がってきて何この面白いページみたいな
やっぱ人それぞれね、本当に多様な暮らしがあるなっていうか、いい
本当だよね、
はい、面白かったですね、
この小田尾さんのさ、
はい、
コーヒー牛乳飲んでるこの姿とかだけでたまんないよねなんか本当に満足してるんだなみたいな。
ちょっと話は変わるんですけど、これの次のページが、はい、あのロンジュードの 12Hz っていう企画で、うん、なんか割と今回リトリート特集やるにあたって、うんうん、なんか個人的にこう田口さんのキーワードの中に一つ時間みたいなのがあったのかなっていうのを感じたんですけど、うんうん、田口さんここら辺はどういう意図で企画進めていかれたんですか。
多分どこかのタイミングで、まあ、その実感というか退屈みたいなのがあって、まあ、スローダウンみたいなことをするっていうのが大事なのかなって思った時に、このロンジュードはもともと好きな写真家で、ちょいちょい写真集も見てたんですけど、この 12Hz はっていう写真集があって、2020年出たちょっと前なんですけど、 12Hz っていうのは人間の耳が聞こえる一番低い音で、まあ、それぐらいギリギリのところで人間が感知できるか感知できないかぐらいの時間の流れとか自然とか地球の動きみたいなものを写真で撮れるのかっていうのをロンジュードが自分で問題設定して撮っていった写真集で、ハッとこれも時間みたいな、あとまあ自然にもいろんな、アイスランドとかユタの洞窟とかいろんなとこ行ってるので、まあ、自然っていうこともあるし、なんかどっちも備えてるというか、どっちにも感覚的に影響を受けられそうだなと思って、この40度の 12Hz を紙面でそのまま紹介させてもらって、プラス彼にインタビューをしたいっていう企画をやりました。
めちゃくちゃかっこいいよね。
すごいかっこよかった、うん、本人もすごいいい人で、メールのインタビューだったんですけど、ちゃんと答えたいから早めに送ってくれって言われてて、質問を、でもこっちもなんかすせっかくだからっつっていっぱい考えて、こう順番とかもこう入れ替えたりとかして、うん、結構質問出すの時間かかっちゃって、でごめんっつって送って、1週間ぐらいかかるのかなと思ったら、
うん、
意外と4日ぐらいで返してくれて
そうだよね、早かったよね、うん、
前がかりだった、
そう、なんかすごい、でも一個一個すごい丁寧に答えてくれて、
うん、そうだよね、はい、僕でも印象的なのはこの最後の、静止して足元の地面に注意を払うことはさまざまな理由から難しくなってきているっていうのを彼が言っていて、うん、まさにその自分の身の回りには結構豊かなものがたくさんあるはずなのに、まあ、それがテクノロジーが入ってきたことによって、で、ね、それに気づけなくなっているっていうところが、まあ、確かにあるよなって多分あると思うんですね。これは彼はその課題感をこの写真を通じてそういうメッセージを出していると思うんですけど、こんなに豊かな表情があるのにっていう、
そう、これで今までのロンジュードの作品を見てた方だったら分かると思うんですけど、結構作風がすぐガラッと変わってて、こうやって結構風景をすごい淡々と、それこそ市場も交えず撮ってるぐらいの感じだけど、今まではどっちかというと それこそナラティブっていうか物語性みたいなことをすごい作品で作ってた人だったので、でなんかすごい多分本人的にもでずっとそれまではそれフルカラーだったし、で本人的にもこの作品は結構自分が今までやってきたことをガラッと変えるために何をしたらいいかっていうのを考えてやり始めたプロジェクトでもあるらしいので、結構なんか思い入れというか がある。で、そう、それをなんかインタビューでもいろいろ聞けたんですけど、これもちょっとページの都合で3分の1ぐらいになっちゃったから、うん
うん、完全版ある。
はい、お、しかも日本語版と英語版どっちも1本ずつ出そうかなと思ってます、う
ん、素晴らしい。
でもなんか田口君から最初にこれ、打ち合わせの時に言われたのは、この写真を並べるページネーション組む時に、うん、できるだけ変な意味をここに加えないでほしいというか、うん、そこにナラティブみたいなものをこのコンセプトにもともとそういうのを排除してるから、うんうん、変にここにストーリーを持たせないでほしいみたいな、
なるほど、
ことをちょっとオファーで受けてて、うん、
そうの方が、うん、さこの写真集の意図には沿うかもねと思って、まあ、論述度がそうは言ってはなかったけど、うん、でまあ、インタビューもそう返ってきたし、うん、でなんかその時間の感覚みたいなもの、まあ、うん、写真ってスチールなんで基本時間なんて映らないんですけど、でもなんかそれをこう表現するためにこうちょっとずつ、本人は流速って言ってたんですけど、流れの速さ、うんうんうん、だ最初は岩なんですよ、うん、それがちょっとずつ氷河になって、でこうどんどんちょっとずつ柔らかいものになってくるんですね、最後水になるんですけど、うんうん、そういう対比とかでその時間みたいなものを映し込むことにチャレンジしてるみたいなことを言ってたんで、うん、それを
結構そこに集約したよね、そうこの組み立て方としては。
でもなんかでも確かにと思って、うん、こう岩石、ほら僕も富塚さんも落ちてる素敵な石拾って帰ってくるじゃないですか。
ちょっと気になったんですけど、
はい、
18ページの石は、
はい、あ戻るのね。
あ戻るこれね、はいはい、ドミンクさんと国分さんの関東対談の、
ね、これは田口くんが拾ってきた石を、石とレモンとかをね、
まあ、これだから田口企画だぞっていうのが主張としてはこう分かる人には分かるっていう、
なんか大事な撮影には果物1個ぐらい持っていくっていうのは決めてるんですよ、うん、し、なんかこのほらニュートンが万有引力を見つけたのをリトリート中って話あるじゃないですか、でしかもそれがリンゴ落ちてきたっていうのもあるから、うん、レモンぐらいあったらなんかあんのかなと思って。
素敵だね。
であとは全部このスタジオというか空間で拾ったもの、
うん、あ本当
そうです、全部拾ってちょっとずつこう乗っけてって、なんか、はいはいはいはい、その暇と退屈の倫理学に正確じゃないかもしれない、人生はバラで飾られなければならないみたいな一節があるんです。だからなんかそうですね、はい、だからなんかそうテーブルは石で飾られなければならない、うん、っていう、
うん、なんかアザーツールの113ページとか
に、あ、いきなりそっち行く。
飛ばせよ、
飛ばすか、
あすかも
あれ、ちなみにこれちゃんと現状回復したんですかこれ。
どれですか。
この石は
もう1個ずつあった場所に返します。まあ
さすがですね。さすがです。もちろん、はい、必要なことですそれは、はい、
今回アズアツールは2企画あるんですね。
ああそうです、
初だな。
それはなんかその、まあ、大きく分けるとその時間と自然っていうのがあるから、それぞれをもうちょっとこうより豊かにというか解像度高く親しんだりとか楽しめるようなものをってなった時、ミックスすると分かりづらくなっちゃうから、うん、別々でやらせてもらえるってことでやりました、うん。
でまあ、その睡眠の更新みたいな感じのツールもありますし、はい、それがまたこのあれですよね、101ページ覚醒と睡眠の100マイルって感じ、睡眠系こちらでまた深めていらっしゃる感じ、
う
ん、
ああそうですね、
先ほどボーン・トゥ・ランの話出ました、
はいはい、
翻訳版手掛けてらっしゃってトレイルラン、
うん、ウルトラランニングの、うん、世界ね、
どう読まれました。
いやいや、睡眠の、専門家の先生と一緒に組み立てて、やっぱり極限のところ、僕自身は100キロぐらいしか走ったことないから、あんまり睡まで襲われてもうなんかいろいろ出てきましたみたいな経験そんなないんだけど、まあ、友達とかやっぱりね100マイルぐらい30時間ぐらい走るとやっぱり途中仮眠したりとか、途中やっぱり幻覚いっぱい見ますみたいな話はもうすごい聞いてたから、
走ってるのに寝てるみたいな現象が起きるんだっていうの
面白いよね。人によっても本当強さ、強い人と弱い人といるし、でもそこ本当に睡眠のね専門家ぶつけて、で睡眠っていうとやるのに、あそっか100マイルの人持ってきたんだっていうのはすごい面白かった。
なんかそう、そのなんていうの、そのボーン・トゥ・ランじゃないですけど、こう人間ってこう二足で走ることでその能力を獲得してこう 手も自由になって、
うんうんうんうん、
獲物も捕まえられるようになってみたいな、その二足で走るっていうのは多分人間の覚醒の結構スペシャルな能力の一つだとしたら、うんうんうん、睡眠はまたそれをやってる最中に眠くなるってことは、その覚醒のピークと眠いっていうピークがすごい一人の体の中でぶつかってて、それってどういうことなんだ、その人間の能力の最高域値みたいなところがどっちも一人の頭の中にあるっていう状態、しかもそこからこう寝るってか、それがどういう状態かが分かれば、その睡眠っていうのは究極のリトリートなのかみたいな話まで広がるのかなと思って、それでなんかすごい極端なというか、寝ながら走るような人
すごいよね。僕この長距離走るっていうのは本当想像ができないし、僕も多分できないので、あの分からないんですけど、
でもおかしいよね、
きついんですか、やっぱりなんだろう、そのきつい
だから睡魔やられる人は本当辛いらしいね。
でも絶対てかきつい、うん、マイクロスリープっていうかさ、よくあるじゃん、すごいね、俺もだから原稿書いてる時ありますよ、その夜中原稿会、眠いけど書かなきゃいけない時とか、うん、なんか変な夢みたいなのをふって数秒見ることないです
か、うん、そうそうそう、やっぱ一瞬落ちるれば OK っていうのは大体分かんないけど、トレイルランナーの中ではあって、だからもう本当に眠くて走れなかったらトレイルの脇に行ってちょっと一瞬体休めて、でも本当ちょっと一瞬落ちればなんかまた走れるようにな
るってい
う、多分寝ちゃうと本当にやばいんだよね、
うん、
友達でなんか100マイル走る途中でエイドステーションで5時間ぐらい寝てたやついたけどそれ制限時間が緩いレースだからさ、それでも全然いけたみたいな。
でもこのそうそうそう対談の桜井先生が言うにはやっぱマックスその30分ぐらいにしとかないと、そこから1時間ぐらい伸び寝ちゃうと体が睡眠に入っちゃってるから、そこからいきなりフルパワーっていうのが難しくなっちゃうらしくて、だから理にかなってるっちゃかなって、すごい細かい睡眠をずっと積み重ねていく、できればだけど、でもだから渡り鳥とかはそれをしてる、ハエとかね、
なるほど、
桜井先生の本に書いてあったけど、いろんな動物で寝方があるって言って、
きつい、まあ、絶対きついじゃないですかこんなの、でもなんでやるんですか松島さんやってるからちょっと分かる、
いやいや、リトリート
でもなんか人間の根源的な欲求なのかもしれない、その二本足で長い距離走りたいっていう、
なるほど、
もしかしたら裸足に近い状態で、
うん、
だ それで眠りが襲ってくるっていうのはすごいむき出しの人間みたいな味わうっていう、
そこを走るっていうこともそうですし、うんうん、そこをなんか体験するために走るみたいなのもあるんですか、
そこを体験する、そこまで行くのに、
そこまで行くのに、その境地に達するの
は、まあでもそうだよ、長いのは、うん、でもどうしたってそうなるもんねでもまあ多分ちょっと話半分外れちゃうかもしれないけど、はい、まあ、そうやってウルトラとか走ってる人って絶対に最初はさ、うん、絶対誰もはさ、あの例えばフルマラソン走ってない人はさ、うん、フルマラソンなんて走れるわけねえじゃないかと思うじゃん、
はいはい、
その無理だ、
はい、
と同じでさ、やっぱ ウルトラって厳密に言えば 42.195 キロ以上のものをウルトラって言うんだけど、
はい、
まあ、最初は無理だと思うんだけど、はい、それ走れた時に要するにあのワイヤードではよく言うけど、やっぱりその固定観念というかバイアス、
うん、
自分はそんなに長く走れないとか、うん、こんなの人間の体で絶対無理だっていうのが、うん、実はこの頭の中だけでブレーキかけてただけなんだってことが分かると割と自由になるんだよね、
うん、
なんか そこは、うん、そうそうそう、で結局その眠くなるとかもそうだし、
うん、
あと痛くなる、絶対走ってると痛くなるんだけど、うん、それも実際痛いんじゃなくて脳がもうここ痛いんだからお前やめろやめろっていうので、こうどんどんどんどんいろんなところを痛くするっていうのもよく分かってて、だからそれも脳なんだよね、
あ
の敵は、
うん、
っていうのが体験できる、まあ睡魔も体験できる
そうか
っていうのはあるかな、でも僕もあの徹夜とかできない人間になっちゃったからもう全然ダメだな、そういう意味では田口くんとか夜中やってるもんね、
そうですね夜型、
そうそうそう、この二人夜型だからさ、ワイヤードの二部性説がこう、はい、常にあるから
24時間回して、
そうそう24時間眠らない編集、
はい、でもそんな感じで田口さんがあの睡眠とか時間フォーカスされてる一方で、松島さんは割とその14ページの635とか、あとは36ページのサイケデリックな生成とか対局を見てると、なんかその リアリティ現実の捉え方みたいなのが一つ重要なキーワードだったのかなと。
なんかまあそれこそ去年の9月にゲーム特集やってゲーミングザマルチバースっていうのをやったんだけれども、例えばさ、だからもう現実からのリトリートっつったらゲームですっていう人今いくらでもいるわけじゃん、うん、なんなら、うん、だからまあリトリートっていうものをこうね捉えるときにやっぱりまあそっち側っていうかで僕らの社会にとってどういうことなんだろうみたいなすごい興味あるし、まあ、あとは中でも書いたけれども実際にね人間がそのビジュアルとして自然の中に行くと例えばそのフラクタル構造がすげえ目にいいとかそれこそ 12Hz みたいなさ、うん、その音とか、まあ、そういうのすごいいろいろあって僕もすごい好きなんだけれども、なんかそれと同じこととかそこから欠損しているリアリティみたいなものはそのバーチャルの方にあるときにそこのなんか差分って今どういうことになってんだろうとかもすごい興味があるし、あとは究極的にさっきのようにその究極的には脳とか意識なんだとするとその意識にとって何が起こってるのかっていうのを、まあ、自然の中でも知りたいしオンラインのバーチャルの中でも知りたいし、うん、なんかそこはやっぱりあんまり二元論にしないでこうデジタルとかテクノロジーがダメでだからみんな自然に帰りましょうって話にしたくないっていうのは最初からあったから、なんかそこをこうどうやったらミックスしたものにできるかなっていうのはこう最初から考えていて、まあなんか最終的にいろいろテーマがこう決まっていった時に、まあ表紙はねなんかいくつもすごいあの田口君もトミーも候補出してくれて、まあその中でこうこれがいいなあれがいいねっていうのといけるいけないっていうのがあった中でやってたんだけれども、まあでも最終的にはそこのなんだろうなちゃんとその自然っていうものの中に別にフィジカルもデジタルもあるよねっていうのを、まあもしかしたらその表紙と最後のちょっとエッセイで、まあ最後挟んだような形になったかもしれないね、アーティストページとね。
うん、
ありがとうございます。リトリート先の選択肢っていうものが結構さまざまに描かれてきたなと思うんですけど、田口さん総括といいますか振り返って、
はい、
どうでした
いやだからあれですよ、いろいろそのリトリートっていうものの可能性をこう学びながらいろいろ知れたっていうのはなんか良かった、こうじゃなきゃいけないみたいなことが逆になくなったっていうのがあるから、うん、まあだからあとはその2週間とか休みを取ってどっかに行くっていうだけじゃない方法っていうのがいろいろあるだろうし、それがいろいろなこの特集にも紹介されてるし、その他にも多分きっとある、まあ、例えばその、ね、ツールとかで紹介したものの使い方でもあるなっていうふうに個人的には思って、そういうおかゆの作り方とか紹介したりしたんだけど、だからなんか、まあ、自分でも見つけられるだろうし、だからなんかあまりその可能性を開いていくっていう意味でもなんかあんま構えなくていいのかなっていう気は逆にしました。いろいろやり方があるっていうか、
うん、トミーは雑誌一冊作ってどうした？
いや
今回の総括は、
いやリトリート再考して、うん、やっぱりいろんな意味があのこう自分の中であったんですけど、うん、防虫感ありっていうのが僕の中では常に、うん、あのあって、うんうんうんうん、あの心の中に、うん、だからなんかそれが結構肯定されたかなっていうところもあるんですよね、うん、まあ本当に僕みたいなあの例えばデザイナーとかアートディレクター、うんうん、クリエイター系の人たちって、うん、やっぱり客観性を持たせるために他のことをするっていうのはやっぱりこうなんだろうな、
うん、一歩引く、
一歩引く、そう、
退却する的
な、退却する的なところが、うん、まあ、常に日常でもやっぱ行われていて、ずっとこう作業に没頭しているとやっぱり客観性どんどんなくなってきて、ただただそこに没入しちゃうだけなんで、そういう意味では何か全く別のことをやる、本当に無理やり体を動かしたりとか、突然映画見たりとか、突然毛玉取ったりとか、なんかそういうことで ある種こうなんだろうな、適当な部分を自分の中にわっと入れてあげて、また元に戻るみたいな、そうするとなんか一つ目線がアップデートされる感覚があるんですよね。はい、だからなんかそういう意味でも、ま
あ、
リトリートって言った時に、話の前編にもありましたけど、わざわざ何かをしに行くっていうことだけじゃなくて、まあ、そこにはいろんなことがはらんでるんだなっていう、なんかそれをなんか肯定してもらった号でもあるなと思って、
すごい嬉しい、
僕は楽しかったんですけどね、
なんかちょっとだけその エディターズレターのところでさ、うん、まあ、だからすごいやりたかった出したかったメッセージの一つがやっぱりね、あの、まあ、今トミーが目線のアップデートって言ったけど、まあ、それリトリートの先が何であれ、もう日常の隣の部屋であれ、2週間かかっていく場所であれ、なんかやっぱりなんかこう違うフレームで世界が見れるようになるとか、まあ、それ観世界みたいなテーマで言ってたんだけど、違う観世界に出会えるとか、結局すげえあの地球の裏側行ったって普段と変わらない自分の固定観念だけで過ごして2週間過ごして帰ってくることだってできるし、まあ、ただ単にそのいつも行ってる庭先出るだけで全然違う世界観発見できることもあるし、なんかそっちの後者のなんか楽しさとか驚きとかワクワクとか、なんかそういうものってリトリートの中にありますよねっていうことがなんか見つけられると、なんかそれが一番いいなと思うし、ワイヤードリトリートってなんかずっと言ってるけど、でなんかそういうことをやりたいってことなんだよ。でもそれがなんかやっぱりワイヤードってすごい未来を実装するメディアとしてやっているときに、それ単に未来はこうです、あの A ですとか B ですってことじゃなくて、未来を見るためのなんかその今のフレームのままじゃ絶対未来見れないと思ったときに、なんかそのフレーム、違うフレームをなんか手にすることのできる選択肢というかツールというか、なんかそのアクション、アティチュードの一つとしてリトリートあるといいなと思って、なんかまさにそこすごいトミーやかな。あともう一つ聞いたのは、これやっぱ写真多いよね今回、珍しいんじゃん。そうだよね、これまででね。そこら辺はどうだったの。い
や、これもなんか最初の話に戻るんですけど、うん、いや僕は写真を使いたいですよ。使いたいですけど、
使いたい、ね、あ逆に言うと普段が少ねえだろうっていう話。
あの松島さんからあの出てくるあの編集のいわゆるあの内容が、うんうん、なかなかこう写真として表現していくのがまあ難しいっていう、そして結果論そうなってるっていうところ、まあ、意図的に、ね、うんうん、やっていかないといけない部分もあるんですけど、うんうんうん、でも今回はやっぱりこう実体としてある概念だったりものだったり場所だったりっていうのがもともとあった上で、それをいかにこう、ね、表現できるかというかアップデートして、さらにその価値観アップデートできるかみたいなところでやってったので、そこは説得力のあるものを出してた方がいいっていうのは、まあ必然的にそういう風になってったっていう。
めちゃくちゃ綺麗だし気持ちいいし、やっぱりなんかこう田口くんとトミーのこう、ね、2人のコンビで作ったこう GO っていうのがあって、今までとちょっと違うなんかワイヤードのちょっとバージョンアップをみんな楽しんでもらえるんじゃないかなと思って、めちゃくちゃ好きなんだよ、GO、だし多分みんな読んだらパラパラ
パラパラしていただきたいですね、
大丈夫ですか、なんか付け加え。
でもちょっと この GO は総括編ってことで、あまりそのすごい具体的なツールの話とかはしなかったですけど、やっぱ
また次回やるんですか、
はいはい、どっかのタイミングでやれたらなと。だからリトリートの視点で先ほど松島さんの言葉をお借りすれば、そのフレームを変えてみれば道具、うん、プロダクトも違う価値が見えてくるってことで、で、まあ、このアザツールっていう企画は、まあ、特集がそうだったけど、まあ、連載としてもそう使い方はもちろん正しく使うんだけど、でも生活のどんな場所とかどんな文脈で使えばどんな風に新しい発見とか価値があるかっていうことを考えながらものを選んだりとか紹介したりしている企画なので、で、まあ、今回はその、ね、自然と時間っていう2つテーマがあったから多めに紹介してるし、
そうだよね、
はい、ニュートラルワークスとかもあるんで、その辺もまとめて次のタイミングで、はい、うん、ご紹介したいと思います。
ありがとうございます。この他にも樋口京介さんによる SF 小説とか、スタートアップが切り開くリトリートの最前線、最野生化プロジェクトに関する記事など盛りだくさんですので、ぜひお手に取っていただければと思います。松島さん、田口さん、富塚さん、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。